ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。今回はメディアンリアンより奥野芽衣、
上西遥、
木下亮生がお送りします。
はい、というわけで、フルネームで自己紹介したんですけれども、はい、お二人が初登場ということで、上西遥ちゃんと、木下亮生くんなんですが、芽衣と春と亮ちゃんでお送りしたいと思います
。お願いします。
よろしく亮ちゃん。
お願いします。
おー、堂々と
堂々と。
懐かしいですね、ちょっと。
まさか出るなんて思ってなかったって感じですけど、
はい、今日は見学できました。
見学
そうだよ、
見学できたらいつの間にか出てるみたいな、ね、はい、放送公開されるのがね、もうすでに待ち遠しいですけど、はい、では今回は、私この種目ならオリンピックで金メダル取れるよって話というテーマで話していきたいと思います。
はい、
はい、まあ8月オリンピックなんでパリでありますけど、
パリオリンですね。はい、
まあもう今からちょっとオリンピックで金メダルは、パリオリンピックでの金メダルちょっと厳しい、
ちょっと厳しいですかね。ちょっとね、
まあ、りょうちゃんいける、
まあ、いける、
あと1ヶ月ですよね。
あと1ヶ月、
まあ厳しいっすね。
厳しい。というわけで、勝手に自分で種目作っちゃって、これだったら世界で1位取れますよっていうのをですね、
はいはい、
勝手に発表していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、はるちゃんから聞いてみようかな。
そうですね。やっぱオリンピックってなると、
うん、
そうですね。私は、人のイントネーションの癖に秒で気づくことができます。
おお。
これなんでかっていうと、うん、私高校時代に放送部に所属していまして、うんうん、それでアナウンスをやってたんですよね。
うん、
それで顧問の自分のアナウンスの読みを聞いてもらう先生に、自分の言葉の喋り方の癖を何度も何度も訂正していただいたんですよね。うん、そのためか、人のイントネーションの癖にめちゃくちゃ早く気づくっていう能力を手に入れました。
うんう
ん
う
ん、
へー。
例えば、うん、そうだな、語尾をとっても伸ばす人。私はこう思っててっていう方結構いるですよね。
ちょっとやっちゃうかも。
そう、
確かに。
そういうのに、
とした、
そうね、そういうのに秒で気づきます、私は。
はい、それってなんかこうあるの、教科書みたいな。
教科書はですね、やっぱ多分おそらく、NHK のが出しているイントネーション辞典、うん、アクセント辞典っていうのがあって、先生に指摘された、顧問の先生に指摘されたところは、正しいアクセント、正しいイントネーションでやるようにはしていました。う
ん、ああ、なるほど、はい。でもさ、そう、話聞いててさ、
はい、
気づいちゃったんだけどさ、
はいはい、
はるちゃんが金メダルを取るためにはさ、その先生に勝たなきゃいけない。はい、
そうなんですよ。私も今思いました。
ね、りょうちゃん思わんかった。
思いましたね。
おそらく私も完璧にやっぱ治ってるわけじゃないんで、うん、金メダル確かに厳しいかもしれない。
銀メダルかもしれない。
いや、でも銀は厳しいんで、今から練習します。そう、今からそのお二人が話すのを聞いて、ね、まあ、ここで鍛えようかなと思います。
あ、なるほど、
はい、そして恩返しで。
そうです。
そうですよね。
感動的な金メダル。
ちょっと、二人とも、はい、喋ってください。お願いします。鍛えるんで、今から。
はい。じゃあ、次私の金メダルいこうかな。はい、私の金メダル。
私の金メダル。
もう確定してますね、金メダル取るの。
じゃあ、私がどの種目で金メダル取るかっていうと、
はい、
玄関のドアの外と中で人格変わりすぎ部門、金メダル。
これは僕は変わりますよ。
そう、
あんまり知りたくなかったかもしれないですね。
どういうことかっていうと、はい、まあ自分で言うのもなんなんですけど、はい、私生まれてこの方、
はい、
約20年ほど、
はい、
学校とか、まあ習い事、はい、アルバイト先で、はい、しっかり者として生きてきたんですよ、結構。
いや、それはもうその通りです。
その通りだ。
本当、はい、よかった。すごい、これ先輩の圧。
いや、違います。
いや
本当に思ってます。
いや、
割と、真面目キャラというか、しっかり者として、はい、まあ、頼られる側として生きてきたっていう自負があるんですけど、
はい、
家の中では真逆でしてね。
え？
もう、石？動かない。
あ、そういうことですか？
ソファーで、ドーンみたいな。
あ、なるほど。
料理できません。
はいはい。
洗濯空気のボタンの押し方は去年ぐらいになって覚えました。
なるほど。
姉妹の、二人姉妹の姉なんですけど、
はいはいはい、
ほぼ、お兄ちゃん状態。なんかもうカツオみたいな感じで、はい、サザエさんでいうところの。
あ、
なるほど。
そう、だからもう、外では頑張るんだけど、
はいはい、
一歩家の中に入っちゃうともう何もできない。
わー、見てみたいですね。
もうなんか、あれですよね、ちょっと人間としては致命的というか、やっぱ知りたくなかったって言ってくれたんですけど、はい、知りたくないポイントなんですけど、はい、まあ、そこすらもう金メダルに変えてしまおうって。
なるほど。
ポジティブに。
そう。
そこを表彰して。
うん。
なるほど。
引いてる？
いや、引いてません。いや、それだったら私も行きますよ。
え、
あ、じゃあ私銀メダル目指そうかな。
はい、あ、銀でいいんですか？
銀。いや、私はだってもうアナウンスの、この、イントネーションのところで金、金、金いただく予定なんで、もうそこはもう銀で我慢します。
はい。一人暮らししても、でもそうですよ。
本当？
はい。
一人暮らし？
なるべくしたくないです。
あ、そう。え、はい、でも家事とか勝手にできるようになるんじゃないの？一人暮らし。
しなきゃいけないんで。
あ、かっこいい。
別にやりたいからやったわけじゃなくて。
そうですね。
でもいいな。できるだけ、もう、ちょっとでもできるだけ私よりはね。人間として生活力、
いやいやいや、
洗濯機のボタン押せますか、木下くんは。
押せますよ、それさすがに。
去年までマジで何をしていいか分からなくて、あ、そう、なんかスタートってあるけど、そのなんか、はいはい、例えばお湯、残り湯を使うんだったらそのボタンを押さなきゃいけないし、はいはいはい、乾燥するならそれ何分って押さなきゃいけないし、はいはい、みたいな、はいはい、それ全く分かんなくて、そう、このままだとあの手洗いで一生を過ごしていくところ危なかった。はい、っていう感じで。
なるほど。
私はそんなヘンテコリンな部門で1位を取りたいということでしたが、
はい。
じゃあ満を持して、りょうちゃんは何で金メダル取りましょう？
そうですね、僕はお寿司を美味しく食べる。金メダルですね、
これ。え？ちょっと説明してもらっていいですか？
どういうことですか？
僕はもうお寿司が大好きなんですよ。
はい。
もう魚というか、もうお寿司が大好きで。
お寿司が大好き。
で、いつも人がちょっと食べるときに、あ、お寿司美味しそうに食うね、とこう。言われるんですよね。
お寿司だけなんですか？
お寿司が一番ですね。自信があります。でも、基本的にいろんなご飯を美味しく食べる。
ああ。
はい。自信はあるんですけど、もうお寿司はもう、ピカイチですから。
なるほど。
なるほど。
じゃあ、その、ハンバーグ部門とか焼肉部門とかでも入賞はできるけど、金メダル取るなら。
ね、金はちょっと厳しいんで。
ああ、そうなんだ。
寿司はもう本当に、金ですね。
それやっぱ美味しいものを美味しく食べるのは簡単なんじゃないですか？
お寿司も難しいんですよ。
うん、難しい。
シャリがあって、ネタがあって、うん、
はい、
これを醤につけて食べるわけですけど、はいはい、崩しちゃいけないんですよ、
ね。ああ、確かに。確かにな。
崩しちゃいます。
噛みちぎってもいけないんですよ。
あ、そうなの？
はい。一口で、パクッと入れて、で、飲み込んで飲み込んで、感想を言う。
あ、そこまでね。評価はそこまで合ってるんだ。
余韻の表情も含めですね。
余韻の
表
情。
感想、感想ってどういうこと言うんですか？例えば、マグロを食べたら、今マグロを食べたら。あ、食べてます、食べてます、食べてます。
あ、余韻の表情だ、これ。余韻の表情。
わ、伝わらないな、これ。
これは、油が乗ってていいですね。
あー、なるほど。
金いける、それ。
ちょっとシミュレーションの方が厳しいですね。
マグロものないと無理か。
なるほど。ちょっと厳しい。
実感が伴わないか。なるほど。なるほど。
ちょっと、予想外すぎて。
三者三様すぎましたね、ちょっと。
ちょっと、お寿司。
お寿司。
でも、やっぱ、私が今からそれ特訓しても勝てないかな、りょうちゃんには。
いや、これはもうセンスですよ。
あ、センスの問題
なんだ。生まれ持つセンスだと思いますよ。
へぇ、
はい、生まれ持つセンス。お寿司を食べる。なるほど。
すごい。
そうですよ。
感動的なね。
普通握りもそうですし、巻物、軍艦、すべてですね。
そっか。いろいろあるもんね、だって。
はい、
そのさ、例えばすごい気になっちゃうから聞いちゃうんだけど、そのお寿司食べる種目の場合はさ、ネタは自分で選んでいいの？
あ、それはもちろん。
あ、いいんだ。
気持ち乗らないとやっぱダメなんで。
ああ、はい、なるほどね。得意ネタで。
お寿司が好きなんだっていう気持ちを。
選べるな。マグロ部門優勝とかないんだ。
あ、はない。
ないんだ。
自分。
順番もあるんで。順番がある。
なるほどね、はい。自分はここでこう、最高潮の、
そうです。
いい演技というか。
で、全部食べ終わった時に、その見てくれた人に幸せな気持ちになってもらうっていうのが。
あ、でもなんかいいね。幸せな種目じゃない。誰も悲しまないよね。
確かに。
ありがとうございます。
確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。出る気満々。
いや、でも、ある意味、理にかなってるって思っちゃったけどね。なんか、ほら、なんだっけ。アーティスティックスイミング元シンクロとかあるじゃんか、
はいはいはいはい。
あれとかもやっぱり最初から最後までの演技を評価するわけじゃない。
はいはい。
そういう意味で言うと、ほら、余韻の表情とか、
はいはい、
ネタの選び方とか、センスとか、評価基準もちゃんとあるし、
はいはい、
アースイとかあのフィギュアスケートとかみたいに、
はいはい、
意外とちゃんと評価できる種目なのか
も。できるのかもしれない。
アーティスティック寿司テイスティングでお願いします。
あ、寿司、
はい、
寿司テイスティング、いいです、はい、いいネーミングが今生まれましたけど、
ぜひあの次のオリンピックどこかわかんないですけど、パリの次の次の次の次ぐらいには採用されるといいですね。アース氏が。
それ僕まあ出られますか、それ。
それ年齢制限ないんでしょ。
あ、ないんですかね。
ない。あ、うん、それは決まってないんだね。
後輩の育成も頑張ります。
育成、確かに。
いっぱい奢らないといけない。
そうですね。
なるほど。
はい、というわけで衝撃的な種目が飛び出しましたが、もちろんですね、あの本家のパリオリンピックもぜひ皆さん楽しんでほしいんですけれども、はい、自分もこの種目なら金メダル取れるよっていう話をお友達や家族の中でしてもらえたらなというふうに思います。
はい、
はい、ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ケロケロ見聞録の本編もお聞きいただけると嬉しいです。ケロケロ見聞録はラブ FM で毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンよりメイ、
ハル、
リオちゃんでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。